本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の松野幸一です。
さあ、2月になりましたね。今日は2月5日16時16分です。
なんかうっかりして、せっかくレインスティックがある松野書店にのに鳴らすの忘れました。
あ、そうか。今日はなんかいろいろないのかと思った。パソコンがないんですよね。
そうなんですよ。パソコンを持たずに外出してしまった先で、今日やりましょうと聞いたので、はい、まあ、その設定にいるので Wi-Fi が通じてるんですけどね。
パソコン2台持ってなかったでしたっけ？
それが、まあ、愚かなことに2台とも向こうに持ってってしまってたんです。鳥によって。
そういうこともありますよ。うん、さあどうですか、マサさん。相変わらず体調悪そうですね。
体調はね、まあでも今日も整骨院に行ってきたんですけど、
はい、
耳鼻科も昨日行ってきたんですけど、
ああ、
ただまあ仕事がね、1月中ずっとやってた仕事が一段落したので、
はい、
まあ、あと胸腸をずっと作ってたやつもどうにか出版が決まったみたいなんですね。
おお、よかったですね。出版決まらずにやってたんですか？
まあそうなんですよ。で、私じゃない、こう、もう一人の人が頑張んなきゃなんない仕事だったんですけど。
はは。
どうにかこうにか、発売日のめどがついたみたいなので。
おお、めでたいですね。
まあありがたいことですね。
そうですね。
まあそんなわけで、ちょっと ちょっとはほっとしてるのと、
うん。
ずっと楽しみにしていたダウ9万を見に行ったのと、
はいはい、
まあそんな感じの1月が終わった2月ですよ。
お
お、吉泉さんはどんななんですか？
僕はですね、ずっとやってた電子書籍の作業が終わって、まあ自分でKindle で配信してるんですけど、
あ、読みました読みました、セックスをしないと出られない部屋。
そうですそうです。永田くんがゲーム会社に勤めてて、あ、かつて勤めてたんですよ。弟子の永田和義くんが漫画家なんですけど、
はい、
でこういうゲームの3D のキャラクターで漫画が作れるっていうことを教えてくれたんですよ。でそれでジャンププラスっていうところで3年前に3話まで配信したんですけど、その後永田くんがアクションで連載が始まって、アミグダラかな、それがすごい面白い漫画だったんですけど、はい、その間滞ってたのを、でも永田くんに外注で作業料っていうかお金渡して開発費みたいな制作費をで作ってもらってるんですよ。僕は構成とかいろいろやって、あと村田くんにも手伝ってもらって、
そんな豪華な面で、
そうなんですよ。でまあ実験的にやってみようって思ったんですけど、ちょっとその制作費がねものすごい高くなって、あと友の会で具体的な金額とかも話そうと思うんですけど、全部で7話あるから、この後作ってもらってたら大変な回収が不可能になるって思ったので、
はいはい、
永田くんのあれが連載が終わって、まだ次のもそんなに作業入ってないみたいだから、やり方を教えてもらって自分で作ってたんですよ。
なるほど。
10、11、12、1で1話ずつ全部で4話作って、合計7話なんですけど、140ページで、ちょっとね、漫画の単行本にしては枚数が足りないんですけど、まあ Amazon Kindle だったらあんまりそういうの気にしなくていいかなって思って、
なんか、はいはい、オールカラーでしたっけ？
オールカラーなんですよ。
なんか、電子書籍の漫画って、すっごくこまめにっていうか、はい、小分けにして売ってますよね。
あ、そうなんですか。
うん、なんか僕
ね、はい、うん。
なんかちょっとエッチな感じの電子書籍漫画を1話読んでみたら、これで終わりってとこで終わるんですよ。
それは引きになってるんですか。
で、もう一話読んでみても、またここで終わりって感じで終わる。で、一個ずつは。
じゃあ次々読みたくなるんだ。
で、1個ずつは本当に安いんですけど、
ええー、
あの、100円、200円なんですけど、2話読んでもこれしか話が進まないなら、普通に読んだらどのくらいお金がって感じのね、下心にこう、訴えかける漫画で、で、僕は強い意志を持って2話でやめましたよ。
なるほど。
このまま
読んでったら。まあでもね、僕のは、電子書籍の単行本を680円で販売してるんですけど、これもなんかね、電子書籍にしては高くて悪いんだけど、でも制作費がむちゃくちゃかかってるから、回収のためにはこのぐらい、140ページで、これか、最初380円にしようかと思ったけど、それだと永遠に回収できないって思って、断腸の思いであげたんですけど、でもね、Kindle Unlimited っていうサブスクリプションだと、
はい、
0円で読めるので、定額で読めるので、他の読んでも。だから、皆さんぜひそっちで読んでいただけたらなって思っていたところ、サブスクリプションがね、結構好評で、割とね、順調なんですよ。
あ、結構金額が入ってくんですね。
まだね、入ってくるとは、来てはいないんですけど、Kindle Unlimited とか、Kindle で販売してると、1日の売り上げがね、翌日もうわかるんですよ。
そんなに毎日わかるんですね。
そうなんですよ。だからね、始めてから、一番少ない日で1721ページ。1ページ 0.5 円なんですよ。
はいはいはいはい。
だから、一番少ない日でも、700円ぐらい？あ、違うな、850円ぐらいかな？は、
それは、
はい。
すごいじゃないですか。
すごいんですよ。だからね、とってもね、あ、一番少ないのはね、昨日で1600ページだから、それでも800円の売り上げがあるって、電子書籍って今までもう半年で2000円とか何冊もあっても、そういうのが当たり前だと思ってたら、自分でテラートワイライトっていう地下芸人の漫画をアップして以来、Kindle Unlimited で、あれなんですよ。すごい、好調で、毎月1万5000円ぐらいは入ってくるようになったんですよ。1万5000円って他のサービスに頼んでたところだと、もう3ヶ月で2000円とか、もうだからね、これを今回を機に、この1月のセックスしないと出られない部屋を上げてから、もう本当に他にサービス頼んでたのがバカらしくなって、おとといあれしたんですよ。今までお世話になってた会社に、ちょっともう契約やめますっつって、契約解除をね、申し込みました。
なんと、それはでもほら、海猿の方とかは前からやろうとしてた。
そうそうそう、もう何年も前からやってて、うん、自分としてもね、本当にその、機会をね、喪失してたんだなっていうことが浮き彫りになったんですよ。
まあでも漫画は電子書籍で読む印象ありますよね。
そう、だからね、1ページ 0.5 円だから、なんならほら、単価って1ページ1種ですか？1種でもいいわけじゃないですか。
はいはいはい。
それで1ページ1種でバンバン、配信したら、結構いいんじゃないですかね。
そうなのか、やってみようかな。
ええー。ですのでね、漫画家の皆さん、うっかり変なサービス頼んでたら見直した方がいいですよと。Kindle を単体で、ここ専用でやると、印税が 70% なんですよ。
なるほどね。
まあ、それはでも、販売のあれで、サブスクリプションはそれとは別計算だから、その、ロイヤリティ、印税以外のところでもね、印税、だから、印税単価、単価を別に、だから300円にして、もう、サブスクリプションがメインだったら、それでも良かったかなって、今、なんか、思い返直しております。その、 単体で買う人そんなにいないですから。
まあでも、そうしたら買う人も安くなって、
そうそう。
もう多めに入るんですね。
そうなんですよ。あとちょっとね、やり直したいのは、表紙があまりに地味すぎて、これ、セックスしないと出られない部屋の、タイトルが、そんなにあれでもないと思うんですけど、アダルト漫画に指定されてるので、
はいはいはい。
アダルトコンテンツのところでね、この表紙がね、密室で3人の男女が見つめ合ってるみたいなのが、むちゃくちゃ地味なんですよ。もうみんなね、肌色。すっごい、もうバーンみたいな、裸、肌みたいな、そういうのだから、そういう風にしないと良くないのかな、みたいな。まあ逆に目立ってるかもしれないですけど、もうちょっとサンプル画像を載せるとか、工夫がしどころがあるなって思って今考えてるとこです。他の仕事があるからなかなかできないんですけど。
なるほど、なるほど。でも良かったですね、その、たくさんのお弟子さんに刺さられて作ったものがちゃんと利益が出て。
まだ利益出てないんですよ、回収には、このペースだとどのくらいかかるんだろう。ちょっと今、計算苦手なんでわかんないんですけど、
まあでもなんかのきっかけがあればね、その、だってさ、はい、800円って言ってもさ、
はいはい。
800円の本を出して10冊売れてやっと8印税が800円じゃない？
そうなんですよ。
ね。
そう。
毎日10冊以上売れてるってことになるじゃないですか。
そうかもしれないです
ね。紙の本が。
紙
の本が毎日10冊売れてるレベルの収入があるってことだから。
はい。
それはすごいですよ。
そうなんですよ。
100冊でしょ？
だから今まで、成林工芸社の漫画を他のとこから出してたんですけど、それを全部自分で出せば、
うん、
結構ないい収入になるんですよ。
それはでも、本当にそうすべきですね。
ねえ。損したって思ってね。
なんかセックスしないと出られない部屋は、
はい。
同じタイトルでいっぱい似たような、前が出てこないんですけど、いろんな記事が出てきちゃうんですね。
そうなんですよ。僕がこれを始めた2019年はね、セックスしないと出られない部屋というタイトルがね、なかったんですよ。
ああ、先駆けだったんですね。
そう、それで、あ、検索して出ないからやろうって思って、ジャンププラスで始めたんですけど、そこからなんかパクられたんじゃねえかみたいな気もしますね。
ジャンププラスは投稿サイトなんですか？
そうなんですよ。そこだと、広告がね、ジャンプのサイトであるにもかかわらず、各自広告がつけられるっていうので、すげえって思ったんですけど、
うんうん、
僕のはね、アダルトコンテンツだから、Google の広告がつかなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。
なんかでも読んだら、全然思ってるのと違う話だったから面白かったですよ。
あ、どうもありがとうございます。
なんかこう、想像でこうなるかなって思う想像とちっとも違うから、あれはつい買って読んじゃうと思います、最後まで。
ああ、ジャンプルーキー、あ、ジャンププラスじゃなくてジャンプルーキーでした。すいません、間違ってました。
ジャンプルーキー
はね、でもね、結構コメントがいっぱいついて、それが面白かったんですよ。
あ、励みになるんですよね、ああいうのね。
そう。で、なんかね、もう、オチは読めましたとか、すごい書いてて。だから、この人たちに読んでほしいなって思うんですけど、
うん、
ただもう、2019年から止めて、もう、最後まで行って、しかも有料とか、サブスクリプションに加入しないと読めないっていう風に言うと、すっごい叩かれそうじゃないですか。
でもさ、1ページ漫画とかで続きはここで読んでねとかいう漫画書いたら、
はい、ああ。そうですね。うん、そうやって。
でさ、
じゃあ、
こんなに豪華なスタッフでこんなにお金かけちゃったってことも書いて、
はい。
で、申し訳ないけど続きはサブスクで、見てねって書いといて、それ1枚だけの漫画を載せれば、続きが見れると思ってみんな読むと思うから。
そっか。
今まで登録してた人が、
第4話をここに載っけて、そうそうそう、残り3話で 完全版はこちらですみたいな。
そうそう。その後書きっぽいことを4コマぐらいでいいから書けばいいんじゃないですか。
そうですね。
本当はもったいぶらずに全部見せたいんだけど、実はこのような事情でって書けば、
はい。
全然悪い印象じゃないと思いますけど。
そうしてみます。ありがとうございます。
ぜひぜひ。なんか、そうか、僕、そういえばショートソングっていうのを書いてた時にね、
はい。
ライブドアのサイトで連載だったんですけど、コメントが、みんなのコメントがリアルタイムで来るっていう仕組みだったんですよ。
はあ。
だから結構励みになりましたね、それは確かに。
そう、楽しいんですよ。
うん。みんなの感想が、あ、そんなにワクワクして読んでくれてるのっていう嬉しさがあってね。
ええー。
うん。でも、つまんなく書くとすごく怒られるんだけどね。なんか編集部の人が、あんまプロじゃない編集部の人で、
はい。
仕組み作りはすごい上手いんですけど、携帯で読ませる仕組みね。
はい。
なんかこう、アドバイスがすごい適当だったのね、その編集の人が。で、なんか引きを作っておいて、次回肩透かしでも全然いいんですよとか言ってたの。でも、引きを作って次回肩透かしたらすっごい怒られた。
こんな引きを作って。なるべく怒られたくないですもんね。
こんなに引きを作って、この肩透かしは最悪ですとかっていっぱい来て、やっぱしダメじゃないかって僕は思いましたよ。
ああ。それからはそうですね。ぜひ、じゃあ、このね、読者さんが、だからね、1話でね、54,419 件第3話の閲覧数があるんですよ。
ああ、すごいじゃないですか。
そう、ジャンプルーキーはジャンプが運営してるから、お客さんがいっぱい来るんですよ。
でもなんか、漫画の力が強いですね。
だって、ね、
英語に訳したら外国の人も読むじゃないの？
そうそうそう。英語とね、中国語作りたいなって思ってたんですよ。
それ作れるよ、きっと英語できる人いっぱいいるから。
ねえ、あとね、この登場人物も、舞台も使って、また別の形の話も作れるなとか思って。
あ、なるほどね。
なんなら 3D の素材も自分で作れるようになったらもっといろいろ作れるなとか、
まあ、あとさ、もしそれが本当に小泉さんが最初の先駆けだった場合、なんか映像化になった時に相談来るかもしれないですね。
あ、これね、もともとゲームのとかアニメも作れるソフトでやってたから、なんなら動画も作れるんじゃないかなっていう感じもあるんですよ。やり方がわからないので、僕静止画のやり方だけを長田くんに習ってやってたから、
まあでもこれからの展開も期待できるじゃないですか。なんか、
なんだかね、ワクワクします。
すごい良かったですね。なんかなかなかそういうことって立ち上げても最後までいかないことあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
ちゃんと全うして素晴らしいですよ。
いやー、まあ、とりあえず、最初に制作費をガンガン使いすぎたから、形にしないとどうしようもないって思って。
まあ、でもさ、ほら、今さ、こう、ピクシブみたいなものでね、
はい。
毎月応援するとかいうサービスもあるし、でも、ああいうの割高で、毎月500円払っても、ああ、1万円だっけか、みたいなとかね。あと、さっき言った、なんかエロ漫画とかも、ほんと、ほんのちょっとしか話が進まないんですよ。1話200円くらいするのに。
高
っ。で、200円で2話やったらもう400円じゃないですか。
はいはい。
で、この調子で全話読んでたら、すごい課金になってしまうと思って、もう我慢してますよ。
それに比べたら680円なんか全然安いですよ。
安いですよ。で、なんかそれだったら単行本買ったらいいのにと思うんだけど、そういう漫画に限って単行本はないのね。
はは。
課金だけ済ませるサービスなの。
なるほど。
うん。でもなんか、まあ、ただ漫画家としてはそういうふうにやっていくしかないんだろうなと思ったりとか。
はい。
ねえ。
そうですね。
まあ、良かったですね、でもね。
ありがとうございます。
小泉さんはさ、
ぜひ皆さん、リスナーの皆さん、Kindle で発売中です。セックス出ない、しないと出られない部屋。セックスの句が伏せ字で丸になってます。著者はサマーブレイカーズとか、吉泉智彦で検索してみてください。
吉泉智彦で検索しないと出ないんですね。
そうなんですよ。まあ、小泉智弘で、 自分の著者のページあるじゃないですか、アマゾンで。
はいはい。
そこに入れようとしたら、なんかちょっと、この人全然違いますけど、みたいに言われてね。まあ確かに自分で別の名前使ってるから、そうなっちゃうよなって思って。
まあでも、例えば監修者とかさ、別人格のふりして入れたらいいんじゃないですか？
なんか出版社に問い合わせるのでお待ちくださいみたいに言われて、出版社も俺だよって思ったんですよ。
あれめんどくさいですね。私もそういうことある。
うん、ああ。
まあでもいっそ、その手伝ってくれた人の名前までちゃっかり入れちゃえばいいんじゃないですか？
ああ、でもね、みんなもどうしようかなって、最初、ジャンプルーキーに出したときに、名前どうしますって聞いたら、永田くんは、3D 素材を販売してる、ハイオクくん 3D っていう名前で、つって、村田くんは、村田が漢字で、いつもの漫画のペンネームとは違う村田浩二になってるんですよ。
なるほどね。
ちょっとみんな、素性偽って、この漫画に参加してる。
なるほど。
だから、俺がこうしてベラベラ喋っていいのかな、みたいな。
まあいいんじゃないですかね。
はい。
なんか今さ、素性を偽ってるトレパクの人って知ってます？
あの人面白いですね。
なんかさ、そのどうですか、小泉さんから見るとあの人の絵は上手なの？
あ、もう上手だし、トレースをただしたって別にみんなトレースしたらあんな風にできるかってできないと思うんですよ。
そうなんですよね。
すごいセンスあると思います。
なんだっけ、あの人と、コト
ーさん。コトーさん。コトーさん。つむさん？
つみさん。
つみさん。
なんかね、その、漫画家さんでも、その写真を撮ってトレースして描いてる人っているじゃないですか。
みんなやってますよ。もう背景の上手な人はもうほぼ全員やってんじゃないですかね。
うん。だからその写真さえ自分で撮ってれば別に問題なかったんだし、そういう意味ではさ、ちょっとさ、ちゃんと許可取ったりとか、自分で、自分で、写真撮りに行ってやればよかったのにね。
本当ですよ。
うん。なんかでも今こうやって喋ってる僕、昨日まではその人のこと評判も見てたんだけど、あれから1日経っちゃったから、なんか半日ごとぐらいにすごくみんながさ探し当てていろんなことを暴いていくのね。
そうですね、
うん、だからちょっと情報の速さについていけないんだけど、なんか私はだから最初はいやトレースってみんなやってるし、私のあの週にいる漫画家さんもやってるし、あとさ、その本当にトレースしてうまく描けるわけじゃないんだよってみんな言うから、すごくセンスがいるし、じゃあ写真なぞって描いてごらんよっていうことだと思うんですよ。ねえ、だからそれに関しては、その、私だってトレースしたらもっと上手いのにとかって思ってる人が怒ってるってことなのかな。
まあ、だからね、町山さんが一時期映画の元ネタ探しをすごいみんなに広めたじゃないですか。
はいはいはいはい。
その時にみんなこぞってあの映画はこれこれこれこれこれを引用してる、これだ、こういう場面で作ってるっていう風にすっごいみんな言いたがったんですよ。
はいはいはいはいはい。
それ何かなってずっともやもやしてたんですけど、みんな自分、その作品作ってる人はパクリだなんだって言いたくて、それはなぜかというと、あいつがパクってあれだけできるってことは、俺だってパクればそのぐらいできるっていうふうに思いたいんじゃないですかね。
うん、なんかね、そうで、そのね、本当は絵がうまくなくて、吊るしてるって言うんだったら、例えばさ、自分だってこうやってトレースすればこんなに描けちゃうよって見せてくれればいいと思うの。
ねえ。
多分できないと思うんだよね。
まあ、ただ、こと、つみさんは、僕はトレースしたり、パクってること自体を、僕もパクる立場の人間なので、咎めるつもりはないんですけど、
はい。
パクリをやってるくせに、威張ってますよね。
そうなのか。なんか、僕は、こう、展開がいろいろすぎて、例えばこう、 今は調べたら男性だということが分かってきたりとか。
それ俺もやりたいなって思いましたよ。
あとさ、たださ、男女どちらか、どちらも、でも言ってなかったんだよね。性別は言わないっていうプロフィールだったんだよね。
あ
と、年齢も性別も言わないっていうプロフィールで、だけど、
うん、
好きな絵の趣味とかがどう考えても、なんか、40代、50代の男性じゃないかと。でそれはさ、ある意味正直だったと思うのね。
そうですね。まあ、正直っていうか、単に脇が甘いだけな気がするんだけど。
でも、すごく偽りたかったらさ、わざとさ、こう、うん、今の子が好きそうなものしかあげないとかね。
はい。
いうことはできたわけじゃないですか。で、あとなんか、ツイッターとかだと、その、ちょっと女の子みたいな、こう、振る舞いをすることで、女の子の写真をもらって、その写真の絵を描いてあげるってことをしてたらしいんですけど、
はい。
確かにさ、女のイラストレーターが女の子の写真もらって絵を描くのと、
はい。
男がそういうことするのと、ちょっと印象は違うよね。
そうですね。
なんかでもなんだろうな、その、まあ、グレーのラインでやってきたと思うんですよ、今まで。
はい。
ただインタビューなんかで、その、女の人の体に女の人の似顔絵をつけて、
はい。
インタビュー受けたりしてるらしいのね。
インタビュー、アシスタントの女の子を替え玉にして、その、外見とか写真撮ってたって言ったの見ましたよ。
うん。それはさ、僕仮説だと思ったんだけど、読んだら。でね、例えばさ、男女二人組で同じペンネームとかだってあり得るじゃない。
そうですね。
で、だとしたら、そういうふうにもし言い張ったとしたら、何がいけないのってことになると思うのね。だってほら、前いたじゃない、ほら、遠いの人ってなんて言うんだっけ、
東条。上條淳さん。
上條さん。あの方さ、はい、途中から実は女性と組んで書いてましたって言ったじゃない。
ああ、そうですね。
うん。陽子さんっていう人かな。なんか、その人と一緒に組んで書いてて、女性キャラは実は女性が書いてたんですよっていうふうに明かしたじゃない。あと、ケラ英子さんとかも、実はずっと夫の人が、共同制作者で、
はい、はい、はい。
ケラ英子って名前では出してたけど、半分ぐらいは夫と相談して作った話だっていうの。
はあ。
で、インタビューで最近おっしゃってて、
うん。
で、そう考えたら、その、ことを罪は実は、はい、50代か40代の男性と若い女性のユニットなんですって言い張られたらさ、それで通用しちゃうと思うの。
はい、はい。
で、まあ、ただあまりにも元ネタが、有名なやつの元ネタがパクってたりして、許可取ってなかったりするのが、
はい。
すごく咎められてしまうと思うんだけど、たださ、今後許可取っていけばっていう問題だよね、実はね。
そうですね。
うん。あと、許可取ってないものに関してはもうちょっと、何かしらのお詫びをするしかないと思うんだけど、そこまで極悪人みたいに、プライバシーの仕事先とか電話番号までネットにさらしていい問題とは思わないんだよね、僕は。
そんなことされてるんですか？
そう。なんか、
花屋さ
ん。
はい、そうですね。
本業がね、
ネットリンチじゃないですか。
そう。それで家族の写真まで突き止められて、で、まあ、子供たちの顔はこう、スタンプで消してるけど、
はい。
本人の顔とかはもう載せちゃってるわけ。
あちゃー。
で、それは、
おじさんがバレた。
なんだろう、盗作って、たとえ盗作だとしても、
うん。
申告罪といって、その被害者、つまり自分がパクられた人が訴えたときに初めて成立する罪だから、
おほう。
本当は第三者がそんなことするほどの権利はないと思うんですよね。
そうですね。
で、まあ、ただ申告罪じゃなくなるみたいな話がちょっと前にあった気がするので、まあ、あとは、道義的にね、なんだろう、ものすごく有名なモテネタがあったのを、隠してるっていうのはかっこ悪いことであるじゃないですか、とっても。わざとはカットしてやってじゃなくて、こそこそやってたっていうのはかっこ悪いことだけど。
そうなんですよ。
そう。ただそれがさ、どんな漫画だって結構トレースしてるのが分かった漫画っていっぱいあるし。
はい。
すごく有名な人気漫画でも、実はトレースだったとかいうふうに言われるじゃないですか。 だからそれに関しては僕は、あのトレース元ネタの人たちとの話し合いだと思うんですね。
そうですね、
うん、であとは女の人のふりしてたっていうのはさ、そのまあ確かにそういうミスリードしてたのかもしれないんだけど、
ええ
ー、みたいに、いやアシスタントの人との2人の共同作品なんですって言われたらもう終わりだと思うから、
ええー、
なんか僕はむしろ炎上させてる側のそのずるいっていう感情の裏にある、
うん、
自分だってズルしたらもっとうまくいくと思っちゃう感じ、
うん、
がちょっと悲しい感じがするんですよね。
まあ、僕はねあれですね、本当28歳ぐらいの影武者を立てて漫画家を続けたい、
うん、うん、だそれさ割とみんな一度は思うことだと思うんですね。例えばさ、僕加藤千恵さんっていう当時高校生の女の子の短歌の本を出して、プロデュースしたけど、もしそれがさ本当は彼女が作ってなくて僕が書いてたとかさ、
はい、
あのそういうことをやろうと思えばできなくはないわけじゃない。なんかだからそういうあのほら歯がゆい伊集院さんの、
はいはいはい。アイドル
っていう架空のアイドルを作るみたいな話とかさ、あと銀色夏夫さんって人がアルバムを作った時に、
はいはい、
歌を歌ってる女の子とビジュアルの女の子を別の子にしてたのね。
なるほど。
作詞作曲は銀色夏夫さんがやったりしてて、ビジュアルの女の子は違う子で、歌ってる子はまた別の子で架空の意味、とかあとほら前、イノセントワールドっていうさ、小説がちょっと売れたの覚えてません？
あ、なんか覚えてますね。
桜井亜美っていう名前で。
はぁ、あ。
あれの表紙の女の子は別に作者じゃないのね。
へぇ。
だけど、買う人はみんな、あの、この子が書いたのかなと思っちゃうっていうミスリードなわけ。だからそういうさ、
うん、宮台真司さんと関わりのある人じゃなかったでしたっけ？
そうそうそう。それは、
あ、そうですよね。
そう、もう明かされてるんだけど、宮台真司さんと割とあの交流のあったあのライターさんが別名義で書いた本なんだよね。
うん、
で、その時にさ、その作中人物が 若い女の子だったから、
うん、この表紙読みましたよ、思い出してきた。
うん、でタイトルもさ、イノセントワールドでさ、桜井アミっていう名前じゃない？桜井ってあの、ミッキルの桜井さんのイメージだと思うの。だからそういうやり方って昔からあってさ、
うん、
あの、だからそれに関してどこまで人は許せるのかってことだと思うんだよね。うん。
いや、もうとにかくね、こんな53にもなるおじさんっていうか、もうおじいさんの漫画なんか、誰も読みたくないじゃないですか。
そんなことないけど、でも確かに小泉さんが書いてるのに、なんか違う子の名前にしとくとかはね、あり得るかもしれないね。
そう、なんか本当あの大山くんみたいな感じでもう一回出場偽ってデビューしたい。
大山くんって何ですか？
あのほら奈良への大山くん。
大山くんって別名義になったの？
いやいや、大山くんはずっと大山くん若くていいじゃないですか、勢いがある感じで。ああ、
なるほど。
ええー。
なんか新人のふりするってこと？
そう、新人でもうこれからバンバン面白いの書きますみたいな感じで。
本当だよね。
世に出たいですよ。
僕もでも前から言ってるけど、BL 短歌を出すことがあったら別名義にしようと思ってるんだ。
いいじゃないですか。
それで、まあ、最終的にはバレちゃうんだと思うけど、
うん。
まあ、とりあえず、しばらくの間は、こう、違う人みたいな感じで、流通させてみたい。う
んうん、まだ、まあ、28か32歳ぐらいです、みたいな感じで、やりたいな。
ね、なんかさ、そういうことを考えさせられる出来事だったな、その、加藤千恵さんのは。
そうですね。いや、うまいことやって大したもんですよ。その手があったか、みたいな。
ねえ。でも本当にトレースして 絵を仕上げるのってそんなに誰もができることとは思わないですけどね。
ねえ。そう、う
ん。だって、だったらみんなやればいいじゃないですか、写真をもとにね。
うんうん。まあ自分でその構図決めたり、元ネタのかっこいい写真ぐらいのものを撮るセンスはないんじゃないですかね。
なるほどね。でもなんかその人ってまあ、特定された人物はカメラのが趣味で、
はい。
古いカメラをいつも持ち歩いて写真を撮ってるみたいな感じらしいよ。
じゃあそれでトレースしろよって感じだけど、それはしない。
うん。僕もでも、自分の写真描いていただいたイラストレーターの方が、
ええ。
若いモデルさんの写真を撮って、それをトレースして描いてる人だったのね。
はい。
で一から全部やってるんだけど、
うん。
あとほら、大日向剛さんとかも、そのポーズとかを全部写真撮って、
ええ、ええ、ええ。
って公言されてるものね。
の、ホムンクルスの山本さんもそうやってましたよ。
うん。だから、それに関しては、そんなに軽んじるんだったらみんなやればいいのにって思いますね。
まあ、漫画のトレースとはイラストのトレースはちょっと意味合い違うと思うんですよね。
なるほどね。
た
ださ、昔ってさ、結構その、なんだろうな、著作権の概念が適当だった時代ってさ、そうやってすごく元ネタがあるものがオリジナルであるかのように流通しちゃったことってあったと思うんですね。
そうですね。
最近ですよね、そういうことがこんなにしつこく言われるようになったのは。
いや、もうバンバン掘られて元ネタが明かされてしまう恐ろしい時代ですよ。
あとさ、絵が下手だったらさ、オリジナルになったかもしれないっていう説があって。
そうですね。
ね。トレースしたかったけど、どうしてもこう違う形になってしまい、それがすごく味があって、全く別物になったみたいなね。
ねえ。トレースが上手すぎた。
本当にね。なんかでも、真似って多いんだと思うな。
はい。
なんか、私が昔親しかったある漫画家さんの漫画をすごくそっくりに真似た漫画を読んだことがあって、
はい。
もうね、話の短編一個全部同じなの。
へぇ。
よくこんなのが普通の漫画雑誌に載ったなと思うぐらい同じなんですよ。
はぁ。
でもね、その当事者のパクられた人はね、何もしなかった。
はぁ。
ほっと見ないふりをしていたよ。
なるほど。
あれでも何も問題
ない。その人もね、
うん、
みんなが知らないだけで散々やってる立場かもしれないですよ。
まあでもさ、自分で表現する人ほどさ、過去のものを参考にしてるじゃない、結構。だから小泉さんが、
はい。
ほら、デビュー作は実はパクリなんですって言ってるみたいに。
ええー。
多分僕が思うに、本人が思うほどパクリじゃないと思うんだけど。
はい。
でも違うし、大島由美子さんと違うと思うんだけど。
はい。
でもさ、その、ゼロから作ると思ってる人ってさ、作ったことない人に多くない？
そうかもしれないですね。
やっぱオリジナリティってさ、そんなに全くゼロから作るもんじゃないんだけど。
ええー。
なんか、ちょっとでも参考にしたものがあると急に、こんなのオリジナルじゃないって言い出す人っているから、
ええ、
幻想がすごいんだと思うんですよね。
そういう人はベタな表現についてどう思うんでしょうね。
まあね、だからあんまり知らない、若者だから知らなかったりするんじゃない、その過去の
人を。そうですね。
だってゾンビ映画なんてさ、パクリだとか言ってたらさ、ゾンビのパクリですよこれはって言ってたらキリがないじゃないですか。
そうですね、
うん、もうみんながジャンルにしちゃってるから。そういう感じのことを考えましたけどね。
はい。じゃあ、そろそろ、今回はね、次の課題本を決めなきゃいけない日なんですよ。
そうか、課題本なんか、おすすめありますか？
おすすめは別にないんですけど、この前芥川賞が決まって、あ、今回芥川賞作家のね、西村健太さんがさっき亡くなっちゃったっていうニュースを、成人後継者のツイートで見てびっくりしたんですよ。ね、
あと、なんかほら、千の風になっての詩で有名になった荒井満っていう 芥川賞作家も去年亡くなってたんだって。
はあ。
志村健太さん年若いですよね。
僕らとあんま変わんないですよ。54歳だって一個上じゃないですか、学年で。
ほとんど同じじゃないですか。
ねえ。
でタクシーの中で亡くなるってナンシー関さんと同じですね。
あ、本当に。
うん。
じゃあ西村さんを忍んで西村健太さんの読んでないやつにします。
あ、何がいいのかな。僕でもあんまり読んでないんでしょ。
あ、僕ね、区域列車とね、3冊ぐらい、うん、3、4冊読みましたよ。
僕ね、短編をいくつか読んだぐらい。
はぁ、ね、暗渠の宿読みました。面白かった。
小泉さんが読んだもので一番面白かったのは何？
あ、やっぱ区域列車かな。
なんかさ、続きものっぽいじゃない。
あ、そうですね。
結構いつも同じ人が出てきて、
そうそうそうそうそう、
いつもダメな恋愛をしていて、いつも身勝手なこと言ってるっていう印象なんだけど、
うん、まあクズですよね。
うん、何をしたら、でも区域列車がいいのかな。でも
原作者読んだから別のがいいな。
そうか、僕は小銭を数えるっていう話を読んだんだけど、でもどれがどうってそんな違わないんですよね。
あ、じゃあすごい評判がいいやつにします。
何が評判がいいんだろう。
ちょっと待ってくださいね。列車の今アマゾンのページを見てるんですけど、あ、こういう時はね、あれですよ、ブックメーターっていう僕が前使ってたサイトを見るといいんですよ。あ、読書メーターだ、読書メーター。読書メーターのおすすめランキングはね、ですね、区域列車がやっぱ圧倒的に高いですね。その次がね、私小説書きの日常。私小説書きの日常かな？
それは日記じゃないかな、多分。
あ、いや、あ、日記、日、あ、日にちの日に乗るって書いてるんですよね。
うん、だから、あれじゃない、あの、本の雑誌で連載してる日記じゃないのかな。
あ、本当だ。箇条書きの日記って書いてる。
まあ、でも面白いけどね、きっと。
そうですね。でも小説読みたいな。
でも、区域列車読んじゃった。映画はどうだったんですか、区域列車。
映画も素晴らしかったんですよ。僕、最初に映画見ました。あ、これすごい。評価高いっていうか登録が多いのは区域列車以上に多いのがありましたよ。
何ですか？
人もいない春っていう。
ああ、それ読んでない。
あ、これはね、区域列車の登場人物と同じカンタが登場人物で主人公みたいですね。
なんか今日ね、本屋さん寄ったから、
はい、
あの、西村さんの本あるかなと思って見たらないの。
ああ
、あんなに知名度あっても案外ないんだね。
なんか、はい、
町の小さな本屋さんだとないんだと思って、
うん、
びっくりしちゃった。
はあ、小銭を数えるもね、結構高いですよ。
小銭を数えるはとっても西村健太さんっぽいなと思って読んだんだよね。
あ、読んだ。面白かったですか？
うん、面白かったんだけど、そのうん、あの、なんだろう、他の本も短編を読んだりしてるんだけど、割とだから壮大な続きものじゃない。
そうですね。まあでも全部それを言ったらそうなっちゃうんじゃないですかね。カンタが出てくるやつ。
そう、カンタが出てきて、あの、好きな作家のことを考えてるやつね。
面白そうですね。二度は行ける街の地図も結構評判ですよ。
なんかその、案外異色作を書いてたりしないのかな。
異色作か。
やっぱりカンタが出てこない。
へぇ。
いや、僕全然嫌いじゃないんだけど、その、全部網羅的に読みたいとは思わなかったんですよね。
まあ僕も全部読みたいとは思ってないですね。じゃあ、お、これはカンタ出てこないみたいですよ。あ、出てくるな。二度は行ける街の地図。
まあ、それは評判良くて読んでないならそれにします？
そこにしてみます。角川です。あ、これ読みましたよ。どうで死ぬ身の人踊り。
あ、そっか。あの、その、 二度となんとかはいつ頃の作品？
ですね、ちょっと待ってください。ですね、2010年ですね。
あ、ちょうど10年、12年前か。
そうですね、一番新しいのは何なんでしょうね。
新しい遺作あるのかな。
並べ替えで、新しい順番。芝公園、六角堂、あと、文春文庫。まあ、でも、なんかだんだん、新しければ新しいほど、レビューが少ない。
まあ、そうなのかも。みんなも、全部読むことはないと思っちゃったんじゃない？
そうですね。
まあ、その小泉さんが言ったさっきの、あの、二度と枯れないやつか、
はい、
本当に日記とかの方がいいんじゃない？
日記にしてみますか。
まあ、日記も面白いと思ったよ。
あ、日記でも何種類かありますよ。
何冊かあるの？
野生の章っていうのが、あの、最初のがね、
うん、
2014年10月に出て、その、うん、次の11月に出たのが、野生の章っていう続きみたいですね。
レビューが人気あるのはどちら？
レビューが人気あるのは最初の方ですよ。
なるほど。まあ、それか、さっきの二度となんとかじゃない？
あ、まだあった。フンヌの章っていうのがあった。これが2月に出てる。
まあ、だからずっと続きものなんですよね、日記がね。
そうですね。
僕のなんか基準だと日記が本になる人は売れっ子作家なんですよね。
まあ絶対面白いですよね、日記。この人は明け付けに書きそうですもんね。
うん。そう。対談集と日記が出る人は人気作家。
ああ、でもね、僕が今ね、ちょっと思い出せないんだけど、この西村健太さんが、師匠に、心の師匠にしてる、なんか金沢だか石川県に住んでて、全く無名のまま死んじゃった作家がいるじゃないですか。
はい、はい、ずっと復刻させようとしてる人でしょ？
そう、その人が書いたなんか看板みたいなのを、すっごいでっかいのを、どうやって持って帰ろうかって悩んでたような小説が何だったっけなって思い出せないんですよ。
それは、面白かったんですか？
面白かったんですよ。
なんかでもいつもそんなようなことで悩んでます
ね。そうですね。
なんかだってさ、女の人に理不尽なこと言ったりとか、そのくせなんか続いたりとかするような話が多い気がするけど、
それが面白いですよね。そういうの読みたいですよ。もう本当身も蓋もないやつが読みたいですよ。
そうですね。何がいいのかな。
じゃあ、せっかくだから一番新しいのにします？
新しいのってレビューが少ないんでしょ？
9件ですね。俺の漫画よりかは多いですよ。
なんてタイトル？
芝公園六角堂跡、クルエル藤沢製造の残影。あ、藤沢製造でした。
ああ、そうそう。
そう、これがね、2010年。2020年12月8日発売です。
まあ、ちょっと2年ぐらい前ですね。
本の長さ134ページ。安いな。
まだハードカバー？
あ、安いじゃないや。文春文庫です。あ、でも134ページなのに715円もしますよ。
本当？文庫本なのに？
そう。
それって古本価値がついちゃったじゃなくて？
違いますね。新品で、
いや、部数が少ないのかな。
ねえ。
こんな時、これをリスナーが聞いていってくれたら、これがいいですよって教えてもらえるのにね。
そうですね。
うん。僕が今やってる、毎日、寝る前に30分だけ喋ってるんですね、YouTube で。
はい。
それって、ほんとコメント欄が、チャットがすごくみんな詳しくて、
はいはいはい、
私が話すことの固有名詞、私以上に詳しい人が書き込んでくれるんですよ。
とっても助かりますね。
うん、助かるんですよね。歌よりも長くっていうね、番組です。よかったら聞いてください。
皆さんぜひお聞きください。
はい。どうしようかな。僕、本当に、多分どれでも面白いと思うので、
ええ、
全部同じだけど、
ええ、ええ。
あんまりこだわりないですよ。だから、タイトルが面白そうなのとかでもいいし。
じゃあ、新品なのに結構高いけど、文庫で、せっかく最新刊の、お亡くなりになったのに最新刊の芝公園六角堂跡狂える藤沢製造の残影にしましょうか。
そうですね、そうしましょうか。
ねえ、やっぱ最新作を、最新刊が売れると作家として嬉しいですもんね。
まあでもあれなのかな、僕途中を読んでないから、その、結構鈴木ものっぽいのかな。
いや、もちろんそうですよ。北町貫太もの別格の作って書いてますよ。
踏まえて全部読まないと実は面白くないとかだったら嫌だな。
絶対大丈夫だと思います。それは僕が保証する、保証しますよ。
そうですか。じゃあちょっとそれにしましょうか。
そうですね。あ、でも値段で決めます。これ結構高いから。
一番安いのは何ですか、定価で。
一番安いのどれかな、ちょっと待ってくださいね、はい、近年の文庫本で。
それこそ私たちやってることって今小銭を数えるみたいなことやってますね。
本当ですね。あ、でも全部高い。日記のやつが600円ぐらいで、まあ中古、古本で1円とかありますけど、そういうのなしにするとね、あ、
はい、
人もいない春角川文庫2012年1月25日発売が400円で安いですね。角川文庫安いのかな。
それにします。
それにしましょうか。これもカンタだから全然面白いと思います。
ああ、じゃあ安い値段で決めたっていうのも西村健太っぽくていいじゃないですかね。
181ページもあるのに400円ですよ。何ですかこれ。
まあたくさん吸ったってことなんじゃないですか。
あれ、これ中古かも、もしかしたら。
ダメ、それはちょっと悪いですね。
そうですね。
ちょっとでももうそんな作家でも絶版なのか。
ええー。あ、関東不霊の果実、腐った泥の果実、寒い灯火、
はい、
腐った泥の果実、関東不霊の果実、新潮文庫が383円ですね。
それは定価？
あ、これも中古っぽいな。なんかもうわかんないですね、これ、アマゾン。
そう、アマゾンってそういう卑怯なシステムだから、
うん。
普通の一般の人は新本とか気にせないから買っちゃうんですよね。
なるほど。じゃあやっぱり一番新しいのにしますか。
そうですね。高いけど。
高いけどね。
まあでも、安いものを買おうと頑張ったということで、結局高いの買ったってことで。
そうですね。
はい、そうしましょう。
じゃあ、芝公園六角堂、あと、クルエル藤沢製造の残影を、ねえ、我々とほぼため年なのに、なくなってしまった、西村健太さん。あ、これ、185ページでした。僕、さっき見たのは、Kindle のページ数でした。
なるほど。じゃあ、それ書いてた時には、私たちより年下だってことなのかな ?2 年前だもんね。
そうですね。
そうか、しみじみ読みましょうか。
そうしましょう。なんかこの前もほら、女の作家の
山本さん
とか、なんかもうそんな番組になってきましたね。
まあでもそうですよ。私たちぐらいの年になったらみんな死んでいきますよ。
ねえ。
だって50人類の本当の寿命って本当40代とか言うもんね。44とか、
はい、
哺乳類ってなんか心臓の心拍数かなんかで調べるとね、寿命が分かるらしいんですよ。
はは
で、人間は本来なら本当40何歳で死ぬのが寿命らしいんですよね。だからそれ以降生きてるのはおまけ。
は
なので
44歳、
ちょっとそれはね、ネットで調べると出てきます。人間寿命本来って調べると出てきます。
ああ、人間50年ってなんかね、織田信長かなんか言ってましたよね。
まあだから本当に ネズミとかいろんなものの心拍数を調べていって、そのサイズで、はい、サイズで計算したりすると、
うん、
人間の本来の寿命がわかるらしくて、
うん、
でそう考えて昔の人の方が普通の寿命で死んでたってことになりますよね。
そうですね。
もう徹子の部屋とか見てると大抵みんな死んできますもの。
徹子さんだけが生き残ってる。
そう、それで追悼特集とかやるから、だから西村健太さんもきっとやると思う。あの徹子の部屋に出てると思うから、
おお。
多分近いうちに西村健太さん徹子の部屋に出るんじゃないかな。
わかりました。じゃあそういったところで、本編は終わりにしましょう。
はい、なんか音がうまく取れてるといいんだけど、ちょっと
バッチリだと思います。
はい。ではまた後ほど。じゃあということで皆さんまた。
さよなら、どうもありがとうございました。
さよなら。